それではですね、今日は第一サムエルの21章です。第一サムエル記の21章、ここで、22章ですね、21章と22章を学びます。ここでのテーマは逃げるダビデですね。逃げるダビデです。この前からですね、私たちがこのダビデが逃げていくところをですね見ていきました。このヨナタンとですねこの話し合って、そしてこの新月祭ですか、その時にですねこの食事をするわけなんですけども、ダビデがそこであえてこの食事その席に着かないとということを行ったら、サウルはどのように反応するかというのを試したわけなんです。そしたらサウルは槍を持ってですね、もうダビデは死ななければいけないと、そしてヨナタンまでもですねこのその殺そうとまで考え投げつけようとこう考えたわけなんですけどね。それで、ダビデはもう逃げる生活が始まっていくわけですね。これからです。この21章から今日学んでいくところからですね、この逃げるところが始まります。そしてこれ最後までですね、このサウルが本当に死ぬ時までダビデは逃げなければいけないという状況の中にいるわけですね。それ一節をまず読んでみます。ダビデはノブの祭司アヒメレクのところに行ったとあるんですね。こう逃げて、確かここはギブアだと思いますけども、こう逃げたらですね、まずはじめに祭司たちがいるところにダビデが逃げてった。ここからもう私はダビデがですね、こう神様のことをこう考えているようなこの礼拝をするですね、そういう心をここで私は見ることができますが、行きました。そしてアヒメレクはダビデを迎え、恐る恐る彼に言った。なぜお一人で誰もお供がいないのですか。たった一人だったのでアヒメレクはどうしたのかっていうふうにこうとても不思議があったわけなんですね。まあ彼がいつもこのノブの方に来るときには、神様を礼拝するために来るときには、もちろん彼はですね、この多くの人を多くっていうか何人かの人を連れてきたわけですけど、彼は今一人しかいませんでした。ダビデは祭司アヒメレクに言った。王はあることを命じてお前を遣わし、お前に命じたことについては何事も人に知らせてはならないと私に言われました。若者たちとは近々の場所で落ち合うことにしています。ここで彼は本当のことを言わなかったんですね。このサウルの手から逃げているんだということを言わなかったんですけれども、まあ決して言うことができないというふうに思っていたのかもしれません。で、私そう思うんですね。だってイスラエルの王がですね、自分の部下を殺そうとする、しかもダビデはこのいろんな人から認められて、そしてとても好意を持たれていたようなこの武勇だったわけなんですね。それなのにもかかわらず、今ここでそのようなものを追いかけていると、殺そうとしているなということをこの彼は言うことができなかった、知らせたくなかったわけなわけです。そこで3節、ところで今お手元に何かあったら5つのパンでも何かあるものを私にください。ずっと逃げていたので食べ物がありませんでした。それお腹が空いています。祭司はダビデに答えていった。普通のパンは手元にありません。ですがもし若い者たちが女から遠ざかっているなら、性別されたパンがあります。でここでの性別されたパンというのはこの幕屋のところですね、聖女があって、その聖女のところにこの食台ミノラがあり、また正面には講壇がありますけども、右側の方にこの金箔でですね、この色、まあ、金のですね、備えのパンがあったわけですね。この机があったわけですね。机の上に12個のパンがあったわけですね。でこれをこう確か週ごとでしたか、それを取り替えるわけなんです。でそれをしかないというふうに、まあ、彼は言いました。ダビデは祭司に答えていった。確かにこれまでのように私が出かけて以来、私たちは女を遠ざけています。それで若い者たちは汚れていません。普通の旅でもそうですから、まして今日は確かに汚れて、いませんと言っています。でここで女から遠ざかっているというのはですね、別にこの不倫の関係とかそういう夫婦 不貧困とか道徳的なものをこう今意味しているのではないんですね。この奥さんとこの寝るということを言っているんですけれども、それでもですね、その祭儀上この儀式的なことにおける汚れと清め、清いっていうのがあったのを覚えてるでしょうか。あのレビ記のところに書いてありましたね。あの例えば雷病人がですね、別に雷病そのものが汚れている、この罪あるものとかそういうことではなくてですね、この儀式的に神様がそれを清いか汚れているかというふうに見なされるわけなんですね。でそこでこの漏出しているものが、この女と寝たものがですね、1日その間は汚れているということが書かれているわけなんですね。で今私はそういうふうには汚れていませんよということを答えています。そこで祭司は彼に聖別されたパンを与えた。そこにはその日温かいパンと置き換えられて主の前から取り下げられた備えのパンしかなかったからである。こうして聖別されたパンをダビデに与えました。まあ、ここの箇所から思い出すお話ありますか。新約聖書でですね、イエス様がこの話を引用されました。パリサイ人が弟子たちが安息日に頬を摘んで食べているのを見たときにそれを非難した。それをイエス様がこう弟子たちをかばったわけなんですね。ひもじいときに食べるというこの憐れみの行為ですね、これがこの安息日とかまたこのような儀式的なことのですね、この規定よりももっとこの大事なものなんだということをですね、まあ、ここでこのイエス様が教えられたわけなんですね。で今ダビデがこのお腹を空かせているというところにおいて、この本当はレビ人がですね、このパンを食べる、そして神様の分け前に預かるというふうな規定があったわけですけれども、まあ、あのダビデに与えたわけなんですね。その日そこにはサウルのしもべの一人が主の前に引き止められていた。その名はドエグと言ってエドム人であり、サウルの牧者たちの中の強者であったとあります。主の前に引き止められていたとありますけれども、このドエグという人物ですね、これは彼がですね、この礼拝しに来たわけなんですね、その幕屋のところ。でもまあ後ですぐ分かりますけど、このドエグという人物、神をもですね、またイスラエルも全然この考えていない、この無慈悲なものであります。これは儀式的にですね、義務的にこの王のしもべとしてこのしなければいけないことをするためにですね、このやってきていたわけですけど、そのドエグがダビデを見てました。そして彼はエドム人です。覚えてますか、エドム人。エドム人の父祖は誰でしょうか。エサウですね。赤いのをくれっていうのがこの、エドムじゃなくてアドムとかなんだかって言って、それからエドムとも呼ばれたわけなんですけども、それからエドム人です。でこのエドム人がこのイスラエルにいつも敵対しているこの人物、民族だったわけですけども、まあ、このドエグも例外ではありませんでした。ダビデはアヒメレクに言った。ここにあなたの手元に槍か剣はありませんか。私は自分の剣も武器も持ってこなかったのです。王の命令があまり急だったので。祭司は言った。あなたがエラの谷で撃ち殺したペリシテ人ゴリアテの剣がご覧なさい、エポデの後ろに布に包んであります。よろしければ持って行ってください。ここにはそれしかありませんから。ダビデは言った。それは何よりです、私にください。このように護身用の道具をですね、武具をダビデがお願いしたらですね、ちょうどそこに自分がこの奪い取ったですね、このゴリアテの剣があったわけですね。ダビデは祭司のところに行った後、今度は異邦人のところに行きます。ダビデはその日すぐにサウルから逃れ、ガテの王アキシュのところへ行ったとあります。このガテという町覚えてますか。ペリシテ人のこの主な5つの町のうちの1つですね。エクロンとかですね、アシュドテとか、このいろいろありましたけど、ガテはその1つでありました。そしてあのゴリアテがですね、ガテ出身だったんですね。そうです。いわば敵陣へ彼は行ったわけなんです。でもこれはですね、よく考えてみれば当たり前のことなんですね。 なんでかっていうと、自分はイスラエルのものですけれども、イスラエルのところに行ったらそれはサウルの支配下にあるわけです。サウルが敵になってしまって今ですね、もうイスラエルにはいられなくなってしまうというような状況下でこのガテの方に行ったわけなんですね。で、このダビデの生涯を読むときにですね、この見てみるというのがですね、この新改訳の聖書ですと、この下のところにですね、この印象箇所がありますけれども、そこを見ると詩編というのがあるんですね。詩編、例えばここのところはこの34表題というのと56表題というのが書いてあるんですね。つまり詩編の中でダビデがこの出来事の時にどういうことを思って、どういうことを感じて、そして何よりもどういう祈りを捧げていたかということが書かれています。で、例えばこの56編のところにはですね、彼は実はガテの方に行った時に捕まえられたんですね。ペリシテ人に捕まえられて、今アキシのところに連れられたわけなんです。するとアキシの家来たちがアキシに言った。この人はあの国の王ダビデではありませんか。皆が踊りながら、サウルは千を打ち、ダビデは万を打ったと言って歌っていたのはこの人のことではありませんか。ダビデはこの言葉を気にして、ガテの王アキシを非常に恐れた。匿名で、いたかったんですが、この有名な歌をですね、女たちが踊って歌った歌を、このペリシテ人も知っていたわけですね。それでとっても怖くなりました。それでダビデは彼らの前で気違いを装い、捕らえられて狂ったふりをし、門の扉に傷をつけたり、ひげによだれを流したりした。アキシは家来たちに言った。おい、お前たちも見るようにこの男は気違いだ。なぜ私のところに連れてきたのか。私が気違いでも欲しいというのか。私の前で狂っているのを見せるためにこの男を連れてきたのか。この男を私の家に入れようとでも言うのか。というふうにですね、この気違いを装っていたことによって、ダビデはこの場から逃げることができたわけですね。解放されました。詩編の34編にですね、この主にあって救われたことをダビデが褒めたたいているところをこの見ていきますね。このように異邦人のところに行ってしまうダビデというのを私たちはこの時々これから見ていきますけれども、イスラエルからは離れないんですね。そのような感じでこのイスラエルに入ってまた異邦人のところに行き、イスラエルに入って異邦人のところに行きという、そのようなこの道をこうダビデが進んでいくわけなんです。で、今ここでダビデは恐れてますね。あれほど主と共にいたダビデ、ペリシテ人をことごとく殺したところのダビデが今恐れて本当に窮地に立たされています。なんでダビデはそしたら戦うことをしなかったのかということを考えます。そしてまたダビデはなんでこんなに弱くなってしまったのかということを考えますとですね、これは彼がイスラエルのところにいて、そして王サウルの見ている限りにおいて彼は主が共におられてですね、勝っていくことができましたけれども、そのイスラエルの王自身がですよ、ダビデを殺そうと思ってるんですから。でもダビデはイスラエルを愛しています。イスラエルの神を愛しています。だからダビデはその権威の拠り所が分からなくなってですね、それでジレンマに陥ったわけなんです。だって本当はサウルが憎かったらですね、サウルのことをもう本当に憎んでいたら簡単ですよ。ペリシ人の側についてまたはこの彼が殺せばいいわけですから。そうですよね。けれどもダビデはそういうことはしなかった。まあ後で出てきますけれども、油注がれた方に手を出すことはできないと言ってですね、ダビデは主を愛し、またその油注がれた方も愛した、注がれた王も愛したわけなんですね。このようなジレンマの中で彼はこのどうすればいいかわからないような、そのような状態の中で神様を求め、あの詩編を多く書き記してですね、それを見ると本当に大丈夫かなダビデ、もう精神病にかかってね、精神的に不安定になってもおかしくないような、そういうような状況の中にですね、彼を置かれて神様を求めている姿をですね、私たちは見ていくわけなんですね。で、このダビデの生涯を見ていくとですね、この逃げているところを見ると、ちょうどこのダビデの子であるイエス様の姿も思い出すんですね。 イエス様はご自分の国に来られたのに、ご自分の民は受け入れなかったというふうに、このヨハネがですね、一章の11節で、その福音書の一章の11節で言っています。イエス様がイスラエルのために来られたのに、けれどもイスラエルの民が、ユダヤ人がイエス様をこの受け入れなかったわけなんです。だからそのイスラエルのユダヤ人の指導者たちが、家を建てる者たちこそがですね、このイエス様を迎え入れなければいけなかったのにもかかわらず、彼らは敵対していたわけなんです。ですからイエス様はイスラエル、ユダヤ人の中で動かれたと同時にですね、いつも殺されるという、またこの何か危害が与えられるというですね、そのようなこのリスク、危険を負いながらですね、ある時にはこの違法人のところにも少し行かれましたし、そのような形でこのその人たちのために来たのに、その人から逃げていかなければいけないというか、まあ、そのような状況の中にいたわけなんですね。ですから今ここでダビデが逃げているというところから、イエス様の姿をも私たちは見ていくことができます。で、22章に入っていきます。ダビデはそこを去ってアドラムの洞穴に避難した。彼の兄弟たちや彼の父の家の皆の者がこれを聞いて、そのダビデのところに下ってきた。とありますね、家族の人たちがダビデのところに来ました。理由わかりますね。わかりますか。自分たちも殺されるからですよね。サウルがダビデだけ殺すので満足できるわけがありません。ですから、この聞きつけたですね、この家族たちがダビデのところにやってきたわけです。そして2節をご覧ください。また困窮している者、負債のある者、不満のある者たちも皆彼のところに集まってきたので、ダビデは彼らの長となった。こうして約400人の者が彼と共にいるようになったとあります。このサウルからこのダビデが今受け入れられてないわけですけれども、同じようにですね、このイスラエルのこの共同体の中でこの受け入れられてないような人たち、またサウル この支配にこの不満を持っているような人たち、そのような人たちがこの集まって、ダビデがないですね、この何かやったというよりも彼らが集まってきてですね、そしてダビデはこのたった一人で逃げるのではなくて、400人というですね、この仲間を伴いながらこの逃げていくようになったわけなんです。でここを見てもイエス様の姿をですね、こう見るんですね。イエス様が活躍された場所というのはエルサレムではなくてガリラヤだわけですね。で、異邦人のガリラヤというふうにこのイザヤ書には予言されていますけれども、本当にこの周辺地域というか、いわゆるこの外れたところにあるのがこのガリラヤ地方だったわけなんですね。でそこで集まってきたのが主税人であったり、でその主税人というのはですね、このユダヤ人の裏切り者ですけど、今度はですね、この超ウルトラ右翼、熱心党員もいたわけですね、そしてあとはいろいろと領事がいたりですね、中心的な、この人物では当然なかったわけなんですけれども、イエス様はそういう人たちの周りに中におられて、そしてこの社会的にですね、こののけられているような人たちに対してこのミニストリーを行われて、そういう人たちがついていった。特にイエス様の復活を一番目に目撃したマグダラのマリアはどのような女性でしたか。7つの悪霊に取り憑かれていた女性だったわけです。ですね。で、そういう人たちがこのイエス様のところに集まってきた。同じように今ダビデもそのような人たちが集まっているわけなんですね。ダビデはそこからモアブのミツパに行き、モアブの王に言った。神が私にどんなことをされるか分かるまで、どうか私の父と母とを出てこさせて、あなた方と一緒におらせてください。こうしてダビデが両親をモアブの王の前に連れてきたので、両親はダビデが妖怪にいる間王のもとに住んだ。今このアドラムのですね、この要害からかなり離れたところなんですけども、ずっと視界の方まで行ってですね、そして裏側まで行って、そしてこのモアブのところに両親を連れて行ったわけなんです。で、理由は分かりますか。理由っていうか、なんでモアブの王だ、ダビデのひいおばあさんにモアブ人がいたんで
ルツですね。
サムエル記、第一サムエル記の前がルツ記ですけど、小さな短い系図がありました。あのルツ記の一番最後ですね、オベデの子がエッサイで、エッサイの子がダビデなわけですね。で今その親戚、遠い親戚になりますけども、そこにこの彼らをですね、このかくまってもらうように頼んだわけですね。父と母を敬うこのダビデの姿を見ることができるわけですけれども、このようにしてまたこの異邦人を頼んで、あの異邦人にですね、このお願いしてですね、そしてこのダビデはまた逃亡生活開始するわけですけども、5節をご覧ください。その頃預言者ガドはダビデに言った。この要害にとどまっていないで、さあユダの地に帰りなさい。そこでダビデは出て晴れての森へ行った。また中に入っていきました。ダビデは偉いですね。預言者の言うことを聞いています。サウルとは違いますね。サウルはその逆で、預言者の言うことを聞かない人でした。サムエルですね。で今ここでユダの地に帰りなさいっていうのはですね、人間的に考えたらやっちゃいけないことですね。わかりますか？だって危険が増えます。自分の危険だけではなくて、この400人がいますから、もう明らかにバレてしまいます。でも神が言われたということで行くわけなんですよね。で事実ですね、この、ユダの方に戻ったということによって、サウルにダビデたちがいたということが知らされてですね、そしてサウルが、この結局はそのノブにいた祭司たちをこの殺すという結果まで招くようなですね、人間的に見たらとんでもない話が起こるわけなんですよ。でなんでここでこの預言者ガドがユダへ帰りなさいと言ったか、やはり私は思うんですけれども、やはりイエス様がそうだったんじゃないかなと思うんですね。イエス様がエルサレムへと行かれました。イエス様がじゃあもうユダヤ人が受け入れないから、ユダヤ人バイバイって言ってですね、この異邦人のところにばっかりいるようなことはされなかったわけですよね。イエス様がお生まれになった時にですね、イエス様がこの幼子のイエス様のところに東方の博士3人がやってくるわけで、そしてそれからですね、このそのままヘロデ王に会わないとですね、帰っててしまったの。それでヘロデ王がこの、まあ、次に出てくるサウルのようにですね、あのすごくパラノイアというか被害妄想で、この満ちていたので、2歳以下のですね男の子、ベツレヘムの男の子を殺していったわけですね、まあ、このようになっていくわけです。でもイエス様はユダヤ人の王として来られたわけですよね。ユダヤ人を愛しておられました。エルサレムを見て泣かれました。だからこのジレンマっていうんですか、イエス様ご自身もこのジレンマを抱えながらですね、このイスラエルの人たちに対するこの伝道を、この宣教を行おうとされていたわけですね。でダビデはユダヤ人の王になるわけですよ。これから そのようにですね、この油注がれている人物です。だからここでユダの地に帰りなさいと言ったわけですね。サウルはダビデ及び彼と共にいる者たちが見つかったということを聞いた。その時サウルはギブアにある高台の柳の木の下で槍を手にして座っていた。この槍、くせ者ですね。ダビデを殺そうとした槍だし、ヨナタンも殺そうとした槍だし、何か自分の気に食わないことがあったらですね、誰でも殺そうとするこの槍でありますが、彼の家来たちは皆彼のそばに立っていた。サウルはそのそばに立っている家来たちに言った。聞け、ベニヤミン人、エッサイの子がお前たち全部に畑やブドウ畑をくれ、お前たちを全部を千人体の長、百人体の長にするであろうかと言っています。彼はベニヤミン出身の人ですね。で自分の家来たちにこのベニヤミン出身のもので固めたわけですね。まあ、あのいわゆる政治家の間でも学閥とかですね、あの政治家でなくても企業でもあるでしょうか、まあ、そういう感じでこの固めているわけなんです。そしてエッサイの子がお前たちにこの畑をあげたりですね、そんなことすることができると思っているのか、あの貧しいものに対してというふうに彼はこの言っているわけなんですね。でなんでこんなことを言っているかと言ったら、サウルは分かってるんです。ダビデが王になっていると。この前の学びでもそうでした。この前の学びでも、あいつがいたら、ヨナタンに対してですね、あいつがいたらお前の王位も危うくなるのだと言ったんです。でサムエルから あなたよりも優れたものを神様は油を注がれて王にするということを予言を聞いているわけですね。だから心の中ではですね、この奥底では分かっているんですね。自分がもう王として退けられて、それでこのイスラエルダビデが王になるということが分かっていたわけです。それでそういう話をしているわけですね。でこの姿を見るとですね、イエス様が地上におられた時の悪魔の姿じゃないかというのを思うわけですね。イエス様がよみがえられたと。そうですね、特にイエス様がよみがえられた後の悪魔ですね、もう自分が王じゃないということが明らかにされてしまっている。でけれども彼は何とかして、自分の王国を、この固守しようとですね、この暴れる、あがくわけですね。だから霊の戦いがだから今でもあるわけなんですね。イエス様が戻ってこられるまでですね、霊の戦いがあるわけですけども、ここでそのサウルの姿をこの悪魔とまあ似たような感じでこれ見ることができます。で8節に、それなのにお前たちは皆私に無根を企てている。今日のように息子がエッサイの子と契約を結んだことも私の耳に入れず、息子が私のあのしもべを私に歯向かわせるようにしたことも私の耳に入れず、誰も私のことを思って心を痛めないとありますけれども、もうここで完全に彼はパラノイアになっていることがよくわかる。パラノイアってどういうことかっていうのがですね、まあ、精神病のこと私勉強したことないですけども、よく現れてるな。なんでかって言ったら、無根、これ陰謀を企ててるって言ってるんですけども、企ててるのはどっちですか？サウルが企ててるんですよ。そして、この歯向かわせるようにしているって言ってるんですけれども、このダビデがサウルに歯向かっているんじゃなくて、サウルがダビデに歯向かってるんですよね。わかります？だから、自分が被害を受けているという妄想を持っていて、実はそのことを自分がやっている加害者なんです。まあ、これが被害妄想だっていうのはよくわかります。まあ、このようなことになって、このあと自己憐憫にもなってますね。誰も私のことを思って心を痛めないとこう言ってるわけです。するとサウルの家来のそばに立っていたエドム人ドエグが答えていった。悪いやつですね。私はエッサイの子がノブのアヒトブの子アヒレメクのところに来たのを見ました。アヒレメクは彼のために主に伺って彼に食料を与え、ペリシテ人ゴリアテの剣も与えました。周りにいた家来たちはですね、ダビデのことを知っていましたからですね、このサウルがおかしくなっているということはもう明らかだったわけですよね。でも今このドエグというもの、まあ、本当になんて言うのかな、この悪い悪意に満ちたものですね。彼が今ここで、見ましたと言ったわけです。そこで王は人をやって、祭司アヒトブの子アヒレメクと彼のアヒレメクと彼の父の家のもの全部、すなわちノブにいる祭司たちを呼び寄せたので、彼らは皆王のところに来た。サウルは言った、聞け、アヒトブの息子。彼は答えた、はい、王様ここにおります。アヒレメクは、この
アヒメレク
だ。アヒ、なんて言ってる俺、
アヒレメク、
アヒメレク、アヒレメク、メレク、メレク、アヒメレク、ダメですね、難しいですね。日本語なのに難しい。アヒメレク、はい、アヒメレクは、ここで 王に敬意を表してますね。自分は祭司ですよ。祭司なのにこうやって敬意を払っています。サウルは彼に言った、お前とエッサイの子はなぜ私に謀反を企てるのか。お前は彼にパンと剣を与え、彼が今日あるように私に歯向かうために彼のために神に伺ったりしている。アヒレメレクは王に答えていった、あなたの家来のうちダビデほど忠実な者が他に誰かいるでしょうか。ダビデは王の息子であり、あなたの護衛の長であり、あなたの家では尊敬されているではありませんか。彼が彼のた私が彼のために神に伺うのは今日に始まったことでしょうか。決して決して王様、私は私の父の家のもの全部に汚名を着させないでください。しもべはこの事件については一切知らないのですから、と言って、当然ながらアヒレメクはメレクはアヒメレクはですね、知らなかったわけですね。ダビデがそれを知らせなかったわけなんです。知っていたら、まあ、もしかしたらですね、でも本当はもともとサウルが間違ってますからですね、でも知っていなかったわけですから本当に無実だわけですね。けれども王は言った、16節、アヒメレク、お前は必ず死ななければならない。お前もお前の 父の家のものも全部だ。でもないですね。それから王はそばに立っていた近衛兵たちに言った。近寄って主の祭司たちを殺せ。彼らはダビデに組みし、彼が逃げているのを知りながらそれを私の耳に入れなかったからだ。しかし王の家来たちは主の祭司たちに手を出して打ちかかろうとはしなかった。この王はですね、今、全部死ななければいけないと言いましたけれども、今までもそういう話をですね、彼はいろいろしてました。ヨナタンも自分の息子もですね、死ななければいけないと言った人物ですけれども、次にドエグがですね、この出てくるわけですね。この女王なんか、まあ、とんでもの話がですね、本当になるというのはこういうことかなと思うんですけれども、イスラエル人にとってはとんでもの話だったわけです。特にここで見てください、主の祭司たちを殺せと言ってるんですよ。自分も油注がれたものですけれども、彼らも祭司として油注がれたものです。文字通り油を注がれた者たちなんですよ。神によって建てられた者たちをですね、殺すなんていうこと、とてもイスラエル人にとってはですね、できっこない話です。神様を少しでも恐れる人であればできないことを今、この彼はサウルはやろうとしています。それで王はドエグに言った。お前が近寄って祭司たちに打ちかかれ。そこでエドム人ドエグが近寄って祭司たちに打ちかかった。その日彼は85人を殺した。それぞれ天布のエポデを着ていた人であった。彼は祭司の町ノブを男も女も子供も血のみごまでも剣の刃で撃った。牛もロバも羊も剣の刃で撃った。とんでもないですね。でもエドム人ドエグがまあするって言ったらまあする話です。そして思い出してください。サウルはイスラエルの敵であるアマレク人を聖絶せよと、家畜も皆打ち殺せという神様の命令を受けた時に彼は惜しんでその王と王を生け捕りにしてですね、殺すことをせず、そして家畜も最良のものを生かしておいたわけです。神様が誠実しなさいと言ったものは誠実できずにですね、今ここで、神の祭司のものは全部殺していくことができたという、まあもう全然この神様の御心とは違うことを行ったわけなんですね。しかし神様の守りがありました、憐れみがありました。次をご覧ください。ところがアヒトブの子アヒメレクの息子エブヤタルという名の人が一人逃れてダビデのところに逃げてきた。エブヤタルはダビデにサウルが主の祭司たちを虐殺したことですけど、一人は生き残ることができたわけです。ダビデはエブヤタルに言った。私はあの日エドム人ドエグがあそこにいたので、あなたがきっとサウルに知らせると思っていた。私があなたの父の家のもの全部の死を引き起こしたのだ。それはそうでしょうね。このあの場にあの自分のゆえにですね、自分がこのサウルから妬まれているがゆえに今全員が死ななければいけなかったんだという、この自分のせいにしているこの責任を感じているわけですね。私と一緒にいなさい、恐れることはない。私の命を狙う者はあなたの命を狙う。しかし私と一緒にいればあなたは安全だ。そうですね、祭司としてどこにいたら、イスラエルにいたらですね、狙われます、命が狙われますけれども、私を狙ってるんだから彼らは、で私のところにいたら私が死ぬときあなたが死ぬかもしれないけども、私が生きてる限りあなたは大丈夫だということを、まあ、ここで話しています。まあこのようにして祭司が死んでいきました。まあ、先ほど話しましたようにですね、イエス様との関わりの中で虐殺をされたりですね、まあ、そういうふうにあって死んでいく人もいたわけなんですね。このようにイエス様が本当にこの救いの御手を差し伸べようとしても、それを受け取らないで逆にこの滅ぼそうとする動きというのをこのダビデの生涯からも見ていくことができるわけなんですが、同じようにですね、このイエス様はユダヤ人だけではなくて、この私たち一人一人ですね、日本人もそうです、日本人一人一人にもですね、そのようにこの手を伸ばしておられるわけなんですよね。けれども自分が一番だと、自分が自分の人生生活を支配するのだという、まあ、立場を取っていたら、イエス様は本当は手を伸ばしたくてもですね、けれどもそれ以外のところに行かざるを得ないというですね、まあ、状況ができるわけ。でもイエス様はですね、 それでも手を伸ばしてくださっている。反抗的な民に対してイエス様は救いの手を伸ばしている、主は救いの手を伸ばしているということが、このイスラエル人のことなんですけども、ローマ人への手紙の10章に書かれています。そのように私たちにも手を伸ばしてくださっているということをですね、この覚えて、お祈りしたいと思います。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当にこのイエス様の葛藤をダビデの生涯から見ていくことができました。お父様、私たちが葛藤してイエス様はそのようなことをところを通らなかったということに考えてしまいがちですけれども、神様決してそういうことはないんだということを今見ることができ、またダビデの生涯そのものが葛藤の、この中にいたということをこの思います。この固くて拒んでいる、そういう人たちがいる、でも私たちは愛していき、そして伝えていく、その葛藤の中にずっといるわけです。お父様、ですからどうぞ私たちを助けてくださって、そしてダビデもあなたとこのに助けを求めながら生きていったように、私たちもあなたに助けを求めながら生きていくことができますように助けてください。イエス様の御名によってお祈りをいたします。アーメン。